Tokyonet Radio.
二世代ターボの新お先に勉強させていただきます。233回目、この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしております。どうぞよろしくお願いします。
前回はね、もう中津川さんが来ていただいて、
そうですよ、
もう元気にね、もうこれはあんなことやった、あんなことやった、このことやった、もうビンビンね、
そうです、
もう話してくれてトーク盛り上がりましたけどもね、今週はね、また素晴らしいゲスト、
今回もまた素晴らしいゲスト
させていただきます。
早速ご紹介したいと思います。中津川源さんです。
飛び出す笑いの束手箱、中津川源です。
いらっしゃいませ。
いやいや、どういうことです、前回出たばっかりじゃないですか。
中津川さん、ありがとうございますね。どうしたんですか。
そう、はい、どうしたんですか、急に急に
2回も来ていただいて、
2回も、ね、
話し足りないことがあったんですかね。
いやー、もうこの番組は何分あっても足りないですね
あっという間なんですよ、やっぱり。
もうね、本当に
実は本当は雪男さんが出るはずだったんです
急遽中津川さんの
ぎっくり腰になっちゃって、
雪男さんがぎっくり腰、
ぎっくり腰、
今朝電話あって川崎さん、やっぱ俺も年だって
言ってましたよ。
え、大丈夫だから仕事やれてんのかな。
いや、でもね、ぎっくり腰だから今日病院行くって言ってたからね。
あ、大変ね。
雪男さんはね、自分を矢沢永吉だと思ってね、もう
そうなんすか、
矢沢永吉のような存在だと思って、
本当に
わからない人ですからね。
俺には俺は嵐の二宮だって言ってたけど、
ね、二宮、
うん、どこにその要素があるんだよ。
だからわかんないけどさ、いろんなこと言うやつだなと思って。矢沢永吉的要素もあんまないよ。あ、ちょっとスーツがね。
そうスーツ、いや、スーツだけじゃん、そしたら。まあでも人望がね、やっぱりね。
なんかね、可愛らしい人ですからね。
そうですね。
中津川さんね、じゃあ今回また楽しいトークで。
雪男さんになり変わりまして。
雪男さんのように喋っていただいて、ね、モノマネをね、織り交ぜながら前回のように。いろいろと話を聞かさせてい
ただいて、前回ね、はい、もうあのコロナの時はずっとね、あの週5で働いたなんて。
そうですよ、
すごい話聞い
ちゃって。週5でアルコールの消毒液をね、詰めたり蓋閉めたりしてますよ、今も。
そこのでも職場はコロナにはかからなさそうだよね、環境的に。
まあね、アルコールだからさ、ちょっとだってみんなマスクとかもしてるだろうし、
そうですね、
ちゃんとその辺もこう防護服じゃないですけど、なんかこうしながら作業してるから、そうそう、
着替えて、
万が一そういう人が紛れ込んだりとかしても、絶対周りには映らなそうですもんね。
なんかね、そういういろいろ徹底してやってましたけどね。
もう、
それと、はいはい、こう、まあ、アルバイトを今してるんですけども、
全ての音はここから始まる。初めはデモ作りから、そして、メジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツゴーラジオデラックス、第2弾予告日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの。
ナナミ1アップ発売中、みんな聴いてね。
笑いとコロナのコーナー、
謹慎だな、笑いとコロナってどういうこと。
いや、だからこれね、その謹慎中の時に、はいはい、まあ、あのステイホームで発見したこと、考えたこと、はいはい、そういったことをね、ぜひこう披露していただくっていう。
ステイホームで考えたこと、
ステイホーム中にね、
まあ、我々
俺はね、はいはい、あのステイホーム中はね、本当にね、ビデオよく見てました。
ビデオ
鑑
賞
大好きですもん、だって川崎さん、
もうすっごいビデオね。
でどんなもの見たんですか。
いや、もう結構見ましたよ。
何本、3ヶ月で何本ぐらい見
た。いや、もうだって300本ぐらい見た。
すげえな、300本も見たの。
じゃあ、あれ言いましょうか。
おすすめ、おすすめ、
ベスト3。
おすすめ、じゃあ
300本全部言うの大変だから、ベスト3言いまし
ょう。いや、全部言われたから、第3位から。
発表してください。
第3位。
はい、トゥルルルルルじゃん。何、うん、何今のドラムロール？
そうです。今から言おうと思ったの。
すいません。第3位もう一
度、は
い。
第
3位。はい、いやそれやめてだから。いや上フェじゃないよ。
焦ってしまいましたね。
じゃん。
はい。
真夜中の冒険バラエティー。
うん。
地球の果てまで行ってピュー。
AV じゃねえかよ、おめえよ、マジで。
何言ってんの、お前。第2位を聞いて驚くな。
いやいや、
第2位は真っ当な作品なんだ、お前。第2位は。
第2位、ごめんなさい。
AV ぐらい、一本ぐらい入ってたっていいじゃねえ
か。まあ。
第2位はすごいよ。
第2位なんですか。
第2位。巨根伝説、20センチ少年。
バカ野郎か、お前、本当に。
20センチ少年。
20センチ少年じゃねえよ。
気になりますね。
いや、気になるんじゃないの。300本見て、なんで AV
が最近のはクオリティが高いんだよ。最近のはクオリティが高いんだよ。
いやその、ツタヤでビデオを借りたんだっていう中に AV 差し込んでくんのやめてよ。
第1
位。いいよ、1位とかも。
楽しみです。
いや、楽しみ。
うん、これで第1位すごいよ。聞きたくないの、
発表してください、もう。
聞きたくないの、
聞きたいです。
聞きたいでしょ、
聞きたい、聞きたい。
第1位、
第1位気になるけど、うん、第1位の前に県外の300位を教えてください。
300位聞きたい、確かに聞きたい。
300位を。
一番クソだったんですね。
300位はね、母を訪ねて3000発かな。
いやいや、結構いいランキングだろよ、それ。面白そうじゃねえかよ、そんなもんよ。
ね、
え
暴走ペコペコ武士もあんま出てない
。いや、だからさ、だからさ、AV しか出てこねえんだよ、
私。AV だってクオリティ高い
んだよ。いや、何割 AV 見てたんだよ、マジで。普通のやつも見た
よ。そろそろ第1位
を言って、
はい、もう発表して
みましょう。第1位は。
ベスト。第1位
第1位、
は
い、やるのね、それもね。
じゃん、
あ
ホタルの墓。
まともじゃねえか、お前、それよ。まともな映画入れてきてんじゃねえかよ、ほんとによ。
お兄ちゃん、
うち、知ってるよ。
ビチビチや、
いや、それ、ホタルの墓第一に来たら、あ、まともなランキングだったのかなって思うじゃん。
ホタルの墓よかったよ。
いや、いいよ、あれは。
ね、野坂昭如先生、大名作だよ。あれは泣くよね、ほんとにね。毎年夏になると必ず
あれやるんだよ、あれ。
したんだけど、まあ、今年はもうちょっと早めだけども。この自粛期間中ね、
まあ、私はタイになりたいと一緒に流れるんだ、あれは。
あれはね、どんな、あの、日本の実写映画、戦争映画いろいろあるけども、うん、
はい、
やっぱあれが一番いいね。はい、
そうなのよ、ホタルの墓ね、最高
の。もうオープニングからいきなり、今日僕は死んだ。もう死んでるんだよ、
はい、
おハッピーエンドじゃないんだよ。
いや、もうだから考えるだけでもう本当にあれね、うん、悲しくなる、切なくなるの、あれは。
本当だよね、かわいそうな話だよ、もう。
関係余ってます。
俺らなんか何やってんだよ、こんなとこに。食ったんで話ばっかりしてよ、お前。何が地球の果てまで行ってピュッと。
お前が言ったんだよ。
バカ野郎。
川崎さんが言ったんでしょうよ。
心を清めろ、お前は。
いや、
汚れ切った人間が。
いやいや、そのね、感情を持ってて、よく第2位にランクインさせたよね。マジで。
あれよかったよ。まあ、いろいろね、本当にいろいろ。え、中田さん見たいとかしなかった、そういうの。
あ、僕はですね、あの映画館で今新しいのが上映できないからっていうんで、いろいろ過去の名作とかを映画館で、
映画館自体オープンしてた。
あの、まあさすがに最近の話ですけども。
あ、そうかそうか、そのもう空いてるもんね。
そうそう、6月とか、
はいはい、ソーシャルディスタンス、
ね、ソーシャルディスタンスの中、僕は風の谷のナウシカ見ました。
風の谷のナウシカ、そうじゃなかった。
中津川さんを困らせないで。
そうです、う
ん、ジブリでしょ。
ジブリです。
あ、やっぱアニメじゃん。
オウムが、オウムが。
そう、
いやでも日本のね、アニメね、すごいのよ、やっぱり。
すごいんですよ。それで今までテレビで何度も見てきたけども、やっぱりスクリーンで見ると違うんですよ、ね。
あ、そうなんだ。
そうだよ、そうだよ。
うん。
やっぱそうなんだ。
それもね、あのコロナの前にね、なんだろう、午前10時名作劇場っていうの映画館で、
はい、
ずっとその普通の入場料も1000円か1200円とかちょっと安めのやつで、朝10時 1日1回限り上映っていうやつでやってて、その時に7人の侍とか、
はい、
あと何だっけ、スティングとか、なんかそういうね、時計仕掛けのオレンジとか、昔の名作を捨てた後、巨根伝説
やってねえよ。
それもちょっと
やってねえよ、それは。
やって、名作やってたんだけど、やっぱりね、でっかい、ゴッドファーザーとかもやってたんだよ。
ああ、いい！
やっぱでっかいスクリーンで見ると違うね。
ゴッドファーザー、そう、最近全然映画行かないもん。
まあ、それでもさ、今ほら、もう地デジのテレビでちょっとでかい画面になってんじゃない、それでもやっぱりね。
全然違う
ね。違うね、やっぱサウンドとかも。
やっぱそうだ、そうだ。 音が違う。ナウシカいいな。
風の谷ナウシカ。ポップコーン食べながら。
ポップコーンは食べなかったですけど。
あ、そうなの？
はい。
映画館行ったらポップコーンじゃない
の？まあまあ、ポップコーン食べてもいいですけど。
うん、あんまそんな好きじゃないんだ。
ポップコーンはそんな好きじゃないですね。
俺は映画館行くと必ずポップコーンなの。
川崎さん、俺もそっちタイプだよ。俺も食べるよ。
そんなに
必ず買うよ。
そうしたらさ、俺前、この前さ、海老名のさ、イオン。
うん、
海老名に東宝系とイオン系と2つ映画館が、シネマコンプレックス。
うん、
があって、うん、シネコンがあって、俺この前どっちも行くんだけど、
うん、
イオンでしかやってない映画があったんだよ、
うん、
でそれ見に行った時に、うん、ポップコーン買おうと思って、うん、イオンでポップコーン買ったんだよ、
うん、
600円ぐらいかな、
うん、
あのバケツみたいなめちゃくちゃ量が半端じゃねえみたいな。めちゃくちゃ食べても食べても減らないんだよ。
うん、
俺あんなびっくりした初めてだよ、あんなポップコーン。
いや、食べきるのが目的じゃないんだ。いや
最初見た時に、うん、あちょっと普通より大きいなと思ったの確かに、うん。まあでも食えるだろうと思ってさ、さ映画見ながら食べてんじゃん。いつまでたってもガサガサガサガサ。いつまでたってもバケツの底につかねえなって。いつまであるんだよこれと思ってさ、すぐ
腹痛い。
すげえ、あれ半端じゃなかった。
いや、だから。
食べ切ったんですか？
一応食べ切った
んですよ。いやいやいや、
最後の方はもう粉
お腹痛
い。もう、普通はもうポップコーンの塊じゃねえんだよ。うん、なんか粉みたいな。
じゃあ、だからさ、食べ切るのが目的じゃなくて、映画と共にあればいいわけだから、
う
ん、別にそのままね、食べ切れなかった。
嘘、もったいねえじゃん。
しょうがないじゃん。
なんだお前、俺絶対食べきるよ。
食べきるよじゃない。もうだって映画どころじゃなくなんじゃん。全然
な
く
な
ん
ねえ。いや、映画見ながら食べないんじゃない
ですか。いや、そうだから、だってこんなになくなんねえなって気になってたら。
いやいや、いや、なんかガサガサ食べ出して、
うん、
どのくらい経ってからかな、うん、映画半分見たぐらいでね、うん、気がついたんだよ。まだある俺の手がまだポップコーンに入ってる。
結構な量があるぞっつって。
イオンのポップコーンの量は半端じゃなかったな、あれ。
ポップコーン食べに行ったようなもんですね。
そうですね。
そうだよ、う
ん、暗闇でポップコーン食べに行ったようなもんだよ。
だって、
アメリカサイズだ、あれ。
うん、
絶対アメリカ人あれぐらいいつも見るとこんな抱えて食べてるんで。うん、
映画館で見るのは大好きなんですけど、
うん、
映画館の食べ物買わないんですよ。
なんで？
だってもう映画必死にもう見るのに精一杯で。
まあそういうタイプの方もいますよね。もうずっとやっぱり映画に入り込みたい、
うん、うちの親父と一緒だ。
ああ、そう、川崎さんのお父さん。
親父はね、やっぱり、ね、あの野球とか、あのプロレスとか、見に行っても、やっぱ物食わない。俺はほら、普通は食うの
好きな。食べる食べる食べる。
野球なんかさ、ビール飲んで、
そう
なんかね、食いながらっていうの。
うん、
で俺、親父が初めて東京来た時に、神宮球場に聞き聞かして、いなくちゃんそんな野球なんて生で見れないから、神宮球場のヤクルト戦、ヤクルト中日かなんか、
連れ
て行ってあげて、もう、秋の頃、9月頃だったから、そんな人も多くなかった。わあ綺麗やな
ー
なんて親父言ってて、
うん、
俺
いいやっぱ
生が球場で買うと高いからって言って、うん、その辺のスーパーでいろいろ枝豆だとかビールとか買ってきて、うん、結構いっぱい買ってきて喜ぶと思って、
うん、
でさ親父これ食おうよって言ったらさ、うん、親父がさ俺の顔見てさ、うん、すっげえ嫌そうな顔でさ、うん、お前野球見ながらよくこんだけ食えるんだよなんか汚いもん見るんだよ、見ながら普通食うよって言ったらほんま野球見てお前どっちかにせえよそんなもん、
食べるか見るか、
そんでなっつってお前でじゃあもうしょ、じゃあ俺だけっつって自分食べてた、そしたらさ野球9回まであるんじゃない、
うん、
3回ぐらいになったらさいきなり親父がさ、
うん、
さあ竹をもう帰ろうか、
あれ飽きちゃったんですか、
もうっつってさ、うん、俺もう3回しかもスコア0-0なんだ
よ、ね、ああ面白いやつだ、
そう、まだ3回だよっつってさ、
うん、
いやずっと見とっても一緒やぞっつって、どうせあとずっとや最後まで見とってもどうせ投げて打って走るだけや
ろ、それなんだよ野球ってそういうことなんだよ、
面白いお父さんですね、
なんか事件でも起きると思ったのかね、
殺人事件、
人が死んで探偵が出てきて事件解決してハッピーエンドで終わると思ったのかね、最後に寸劇のコントやって、ね、
チャララチャラチャって
そんなことないんだから、うちの子だから、ね、それで一緒だよ、だからプロレス行った時もね、やっぱね武道館見に行った時も、ね、やっぱりね食い物持ってたら、そんなもんお前食わんぞ、
うん、
いらんわそんな、
お父さんとプロレス見に行ったんですか、
そう見に行った、だってやっぱ田舎には見れないじゃん、たまにしか来ないんだからと思って、映画館も行ったよ、
長屋さん、
ダーティーハリーかなんか見に行った、
ね、ああいい映画、
ダーティーハリーが、で、映画館で、もう映画館の時はね、さすがにね、うん、あの、俺はもう分かってたから、うん、何も、ポップコーンとか何も買わないで、はい、で終わったらラーメン食いに行こうと、親父ラーメン好きだから、うん、ラーメン食いに行こうって、新宿の豚骨ラーメン、
経
過ラーメン、連れてったんだよ、はい、で、ここはね、俺いつもよく来るんだよ、うまいんだよ、って、うん、一口食ったってたんで、親父がさ、脂っこいな。お前こんなんよく食う
な。豚骨ラーメンなんだよ。
まあ、聖火ラーメンの一口目ちょっと、ね、
なんかかな。なんかちょっとね、きつかったのかな。ね、
ちょっと話ちょっと戻るんですけど、
なんですか、
川崎さん今話してて気になったんですけど、うん、ヤクルト戦見に行ったっていう話してたけど、
ヤクルト戦、ジム。
その時誰とか出てたんです？
あの時誰でした？松岡。
あ、知らない！
いましたね、ピッチャーですよね、ヤクルトのエースの。
松岡。
古いな。
そうそうそうそう、
若松とか出てました？
出てたんじゃないかな。
あ、監督？
そうですそうです、はい、前の前ぐらいかな。じゃ あと大杉克夫とか。
ああ、いたいたいた、月に向かって打て、ねえ、
誰誰、
ね、名言ですよ、
月に向かって打て、
うん、
だってその日によってだって月の角度違うじゃん。
いや、なんかね、あの神宮のね、ちょうどセンターの上にね、うん、ちょうどなんだろう、野球シーズン中にね、月が出るんだって、誰に向かって打てって言ったんだって、
うん、
実際打ったらしいよ、
月まで、
うん、
月までじゃない、
打ったらしいよ、いや、打ったらしいよ、
打ってね、
アポロ11号で見つけた、
いや、
もう、いや、打ちたいよ、打ったんだ、
怪奇現象じゃねえかよ、そうなってきたらもう、
どこまで打ったんだよ、
ひどいな、もう、中日誰いたの、中日、
誰いたんだろう、矢沢とかいたんじゃない、
あ、へぇ、
でさ、その頃
の、もっと古いんじゃないの、でも川崎さんの、少年時代ですよ。うん、矢沢健一っていうと、ね、昭和多分50年から60年ぐらい。
俺だから、それこそ、
あ、ごめん、うん、別途香るか
ね、誰だよ、知らないよ、
そっちだ、
そっちだじゃないよ、なんで中田さんか、
杉下茂、
杉下茂、あ、いたか、聞いたことあるいや、だからなんか自分も結構野球とか見に行くんですよね、うん、行った時に必ずスターティングオーダーとかは写真撮るようにしてますもん、うん、
スターティングメンバーの瞬間はいいですよね。
と終わった後のそのやつも撮っておいて、うん、でやっぱりこの間とか過去のやつこう見に行った時に、うん、巨人で野球賭博で捕まった人とかいたじゃないですか。
あ、いましたね。
二軍選手でしょ。高
橋。いや、一軍一軍一軍一軍の選手捕まったじゃん。
原監督？
原監督じゃないけど、でそういう選手とかを俺が見てたんだって思うと、
うん、
なんかすごい瞬間に俺はいたなって思うから、あの問題になった選手を見てたんだって、うん、この、
まあまあまあ、そん時はね、そん時はね、何気なく、
そう。
でもさ、俺が行った時確かね、神宮なんてまださ、なんか暗い狭い球場だったよ。
当時はいろいろまだね、お客さんもヤジとかもね、いろいろきついの多かったでしょうし、
きついの多かったね、うん、なんかあのライト守ってるやつに向かって、中日でライト守ってるの誰か分かんないんだけど、うん、おーっつってよ、
そうそうそう、
お前何やお前、客にケツ向けてんだこの野郎この野郎って言って言われたら、ライトのやつがこうやって振り向いたらさ、汚い顔こっち向けじゃねえかどうすりゃいいんだ
よ。必ず外野守ってる選手はいじめられるんですよね。
あとね、ヤクルト戦でさ、ヤクルトが負けた腹いせかとかでさ、
うん、
試合終了の時にさ、俺の隣に座ってた全然知らない女の人の上にさ、
うん、
なんかあの、多分球場で買った焼きそば、うん、あれが降ってきたことなんか投げたんだよ。よくあんなことするなと思って
だって、あれ今はやってないかもしれないです。昔ってもう負けた側のメガホンめっちゃ落ちてますもんね、
メガホンならいいけどさ、あのビール、うん、あれがこれ結局ほらビールが全部紙コップ、
そうそうそうそう、そういうことでしょ、だからみんな投げるから、
投げるんだよ、だから阪神甲子園球場じゃなかったどっか大阪の方の関西の球場でさ、
うん、
グラウンドに洗濯機が落ちてたし、
誰か
誰か持ってくるんだよ、
どうやって入場すんだよあの、いやいやいや、もう不法投棄も
腹立ちかったんじゃない、
ただただ面白いそれは、
ね、焼きそばあーそう、あーわーってキャー、ひどいことするよ、だって同じエリアだからさ、
ね、同じね、
ファンなのにさ、
ヤクルト
は今はそんなこと絶対でね、
絶対ないですよ、
ね、
もうだってやっぱりでも 阪神の応援の方々のやっぱりそのヤジ、うん、やっぱり面白いなって毎回思うんですよね、うん、巨人とか阪神戦見に行った時に、うん、で意外と阪神ファンってやっぱりその阪神が大好きすぎるからこそ、うん、阪神選手もヤジるじゃないですか、うん、めちゃくちゃヤジってて、うん、もうだ打ってない選手とかいると、うん、お前のためにあのチケット代払ってるわけじゃないからちょっと戻してくれみたいなこととか言ってたりとか、うんうんうん、もう阪神の方何ファンのセンスって面白いなって毎回思いながら聞きますけどね球場行くと
阪神巨人でライトを高橋由伸が守った時に、うん、阪神ファンが吉野部吉野部お前そんなとこ行っても暇やろってこっち来て一緒に飲もう
ってこっち来て一緒に飲もうって
飲もうってビールあるぞヒーターのあるぞヒーターの
面白い超面白いそれ
さすが今もそんなこと言う人いなくなったね、
今どね
まあ言ってるのはいるかもしれないけどさあ、まあ、赤星から喧嘩したよね
してた
キャプトで、
有名 な, 有名
な, なんか口ごなんか口喧嘩みたいなね
そうお前
こ黙ってよ分かってよこれってさすげえやってたじゃん
イラブもやってましたもんね昔
だからよっぽどなんか勘に触る
ようになるんじゃないか
金田か昔あの金田翔一、うん、金谷、
うん、金谷
金谷がクラウンライト どっかの監督やってた時に、うんうん、嘘かもしれないけど、うん、客から小便かけられた
嘘嘘
客から
小便
どんな時代よそれ
小便かけられたって平和大球場がどこ
どうやってかけたの
か分
か
ん
ないし
なんかけたなんか一小便なんか入れたのかなんかなんかどういう小便かけたのかなって暑いのかしんだけど
なんか昔は昔で本当に球場行ってもすっかすかだったりしたじゃないですか、うんね、もう今すっかすかってまずないじゃないですか
あれは企業努力なんだよ
そう、ね、あれがすごいな
ってとかさ、まあ、球場も汚かったけどね、うん、川崎球場なんかさ、うん
だって大体あのチンプレーコープレーであの上の方でカップルがイチャイチャしてんのをカメラが抜いてるやつとかがあれがすごい楽しみだったのに
本当に流しそうめんとかやってたからね
流しそうめん柔道、
うん、
柔道
ロケット花火
あと夏暑いからかしらで町内会の寄り合いみたいな集いみたいなのそこでやってる
でめっちゃ空いてんのにきっちりと一角ぎっちりと修学旅行生が回ってたりするっていうねあれ
ああそういうパリーグの試合良かったですね修学旅行
すぐ取れるからじゃない
一番いいよね修学旅行だってその間野球見せるときいいんだもん
そうあそうですよね先生も
安上がりだしね
女子はもう退屈だろうね
あの頃なんかあんなロッテリア買ってレシート持ってきゃ入れたんじゃない
いや入れねえ
レシート
入れるわけねえだろうよそんなもんねロッテリアって
だって新聞屋の勧誘来たで必ずくれる
くれた、
ね、
必ずくれた
そんなもん行かないからって
読売だと多分読売のくれたんじゃないですかね、うん、
読売巨人はなかった
ね
さすがにだって人気あったから日ハムとかああいうところだよね
なんかね阪神のねファンの人が読売のことゴミ売りって言って、うん、散々やじりますもんねあれ、
もうちょっと笑えるようなこと言ってくれる
そ
うほんまにアホーとかさ
いや、う
ん、
そうそう
なんじゃつまん
阪神ファンの外野の席に知り合いがいたから、
うん、
行ってでお久しぶりですなんて言いながら終わった後もう外野の近くで喋ってたんですよ、うん、でやっぱり阪神の外野って基本的に特攻服みたいなハッピーみたいな必ず着てるじゃん
ありますね
で一緒にじゃあ表出ましょうよって言ってこうみんなで出てく時に、うん阪神ファンの一人の人が巨人のマスコットジャビットを、
うん、
紐でくくって、うん、ずっと引きずって歩いてる人がいてで、はい、え引きずってる人がいるって言って言ったら、うん、その阪神ファンの人あこれ踏み放題だねって言ってみんなで踏むんすよ、
うんうん、
えこんなのありって思いながら、
うん、
なんか一つのエンターテインメントみたいになっててあれ踏めるんすよっていうで踏んでいいように、うん、ちょっとなんていうの伸びる素材でできてて
踏んでいいわけねえだろ
えぐみの和夫さんに絶対見せらんない
です、ね、そう、ね、ずっとそれをもうみんなで踏んでやってましたあれ、
うん
うん
必ず外野席の方で喧嘩とかなってたもんね。なんかファン同士でさ。
だからもう巨人と阪神絶対相入れないですもんね、あそこ。あ、最近でも入れるか。
どうなんだろう。もう最近は結構ほら、今 WBC とかなんかでさ、
そうかそうか。
日本代表みたいな感じで、そんなに巨人と阪神とかさ、まああるのかもしれないけど、そこまでの思い入れってなんか見てて、
なんか
薄くなってる感じ。
昔は本当に喧嘩してるのとかありましたけど、
監督自体がさ、グラウンド行ったらお前 相手の選手と話するなとかって言ってる監督でいたじゃん。
そう、そう
なの。そんなのいいじゃんね、別に白い歯見せるのとかさ。
ファーストで、あ、ナイスバッティ、あと思うみたいなね、やってるじゃん。
あのどうしても学校、高校の先輩とかがいるからさ、うん、行ったらさ、
じゃあそうっすよね。
向こうのベンチに挨拶ですね、うん、先輩。何もすんなっつって。何もしなくていいっつって。試合これから始まるんだから。
本当はだからベンチ同士もいろいろやじとかあるんでしょうけど、今無観客試合でもうベンチの声とかも全部入ってるから、そういうのも多分遠慮してるのかなって。
そうでしょうね、絶対そうでしょうね、
そうだよね、
やっそうだろう。でも今まだ私はあの無観客のやつをテレビで見たことがなくて。
あれ見てないんですか？
見てないんです
よ。どうしてまた？
いや見たいんですけど、なんかその時間テレビが消えてるんです。うち
テレビが消えてる。
消えてる、もうつけちゃダメってなってるんで。
え、録画すりゃいいじゃん。
あ、録画か。
録画か。
でも夜な夜な録画見る。
それ見るよ。俺はすぐ好きだよ。
そのルールの方がちょっと今気になってるんですけど。
いや子供がいるから。
あ、そっかそっか。
そうだから6時もう帰ってきてから6時過ぎぐらいとかもう絶対テレビがな映らなくて、もう無音。たまに音楽かけてご飯食べてる。
何それセレブな。
セレブじゃない。テレビなんかこうずっと見ながら食べたりしてるとよくないっていうのか。
あ、何よくない。
そう、いや、わかんないです。そう、子供がよくないらしくて、だからもうご飯中はテレビを消せっていう。
上層教育？
うん。いや、結構周りがみんなそうしてるみたいで。で、なんか結構あのソニーでもやってる、やっぱりその、うん、なんですか、パパライブっていうのがあって、うん、ソニーお笑いパパライブみたいなやつ、うんうん。そこにやっぱり。あの子育ての専門家の方が来てくださっていろいろと教えてくださるんですけど、
うんうん、
やっぱり映像とか YouTube とかなんかダダこねた時にそういうのに走ると、うん、もう見せて静かにさせようってしてると、
うん、
あの言語能力が、
うん、
あの普通に、
うん、
あの見てない子よりも下がるんです、
う
ん、
下がる。
そう、落ちるから何でもかんでも映像見せときゃいいっていうのはやめましょうって言ってました。
あ、
うん、そんなもんなのかね。
そう、もうなんでとりあえず映像を見て、うん、もうただ受けるだけ、もう考えなくなるらしくて。
嘘、う
ん、言ってました。
うーん、これからちょっと子供にそういうの見せないんですか。
いないじゃん。
え、
川崎さんいないじゃん子供。
これから生まれるかもしれない。
いやいや、そこに関してはノーコメントだよ別に。もう
何があるか、
あるそう、何があるか分かんないからさ。
神さんも50近いからさ。
いやいや、もう何も言えないよ。そしたらこっちは。
いや、
そうよ。
栗本だけね、得意そうに、うん、いや YouTube とか見せないでって言われてさ、こっちも悔しいもんね。なんか言わないと。
いやいや、なんか言わないとじゃ
ん。なんかとりあえず言わない
と。だから寝るまでテレビがつかないんですよ。寝てからじゃないと見られないみたいになってて。
それで将来とんでもねえ子供になったら
やだよ。そうだよ、もう。
なんだよ、おふくろが早くてめえなんかよって言う。女の子がそんな言葉使うもんじゃありません。うるせえかな、やばそんな子になってやだね。
てめえだって使ってんじゃんって。
上層教育の。上層教育だったのみたいな。
だからなんかそういうね、うん、それこそだって20年ぐらいも平成始まった頃からいろんなそういう教育してる人たちいっぱいいるわけですから、
うん、
だからそれに対して、なんつうの結果というかね、うん、なんか出してほしいですよね。どういう結果になってます
か。
だからなんすかね、結構なんかうちの奥さんなんて、うん、子供が生まれた時にまずやり始めたのが、うん、携帯とか近くに置くなとか言い出して、
なんで電磁波が悪い
の、電波が良くないとか言い出して、バカじゃねえのって言いながら、もうだったらお前この地球からいなくなるしかねえよって言いながら、もう
すごい神経質だ。
そう。だからいやもう飛んでるからっつって、Wi-Fi とかも飛んでるから
っつって。いや、最初の子は初めての子供になるって言ってたね。2番目、3番目ぐらいになるとそういうのになる
んだ。だってもう、なんていうの、洗濯物ですら、
うん、
もう分けるし、洗剤も分けて。
どういうこと、どういうこと。
だから洗濯物もまあ分けて、洗剤も専用のやつを買って。
洗濯物分けるっていうのは。
だから子供なら子供だけ。
うん、
奥さんだけ。
うん、
俺と、
う
ん、マット。そういう手順を洗われる。
要するにあの子供洗濯物みんな一緒に
洗わない。そう。だからあの食器関係もスポンジからないから全部分けられる。
おお、そこまで徹底してるんだ。
でも、もう、そんなことしなくなりましたよ、一切。だからもうめんどくさいっつって。初めのあの意気込み何だったんだっけ。
気合入ったんだね。
本当そうですよ。でも大体みんなそういうことに陥るらしいです。
でも今ちょっとまた大変になってるんじゃないですか、この状況で、
ね、
うん、
いやでもだから結構その
ネットに入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
銀ちゃんです。銀ちゃんのおほほな癒しの時間へようこそは、毎月第3木曜日、銀ちゃんがゆるくトークしております。みんな聞いてね。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫、毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
エンディングのコーナー、
いやー、イエイイエイイエイ。
うっかりしてましたよ。
何、どうしたどうした。
すっかりその野球の話とか盛り上げすぎちゃって、はい、エンディングになっちゃいましたよ。
もうエンディングですよ。
しまったなー。
だって中津川さんがそんな親父牛舌で言ったら、全然3回になったら過ぎたってもう帰ろうって言い出したとか、そんな話してたと思う。
そっか、
あんただよ。
俺か。
あなたがしてたんだよ。
誰かしてたなと思って。
俺かだった。
俺だった。
くだらない AV 紹介したりしてさ。
本当だよお前。
え？
何が20センチ？
せっかく来てくださったんだから中津川さんが。
今日はもう漫才協会に今月から入った、うん、新人の悪口を言おうと思ってたんですけどね。
いやもう誰のことよ、誰のことよ。
うん、
まあだって俺新人だってまだ会ってそんなに会ってないもんな。
18歳の新人入ってきたんですよ。18歳コンビ。
なんてコンビ？
セントラルドグマってお二人なんですけど、上京、卒業して上京して漫才協会入ってきたんですけど、ね、で僕が東洋館行ったら、あのセントラルドグマって言いますって挨拶してもらって、中津川源です、よろしくお願いしますって言って、で衣装着替えて舞台袖行ったら、またセントラルドグマって言いますって言われちゃったんです。
何回やってんだよっつって。でも何よりかはね、
まあ、そうです
よ、
まあ、
何よりかもう、ね、だからそう、ね、もうしつこいあれですけど、そうそうそう、もうそう、もう、うん、どっちだっけって思ったら行けって言われますからね、やっぱり
行、けっていう、分かるんですが、言われる方はショックですね。
そう、
覚えられてなかったんだ。
だからやっぱりあれじゃないですか、その来た時とまたやっぱり着替えられて衣装になったら、また違ったオーラ出ちゃってたんじゃないですか、
う
ん、
っていうふうに言ってました。まさに
それ
だ、うん、あ、変わるんですね。、うん、
ね、
ちょっと楽しみですけどね。
まあ、若い人入ってきてほしいよね。
ね、
うん、もういよいよ、ね、そろそろ本格的に活動しなきゃダメだから。
そう、
はい、
頑張っていきましょう。以上、中津川源さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。